お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはゲッセマネその2、大祭司邸にてペテロの否定、サンヘドリンイエス様をピラトに届ける、ユダの後悔、そしてピラトの質問。今日の聖書の箇所はマタイの福音書26章51節から75節と27章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ26章の学びを続けていますが、マタイ26章51節。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。シモン・ペテロは何かを証明したかったのではないかと思います。ちょっと前にペテロはイエス様を守るためなら死んでもよいと自慢しました。でもイエス様はペテロが主をまさにその夜に否定すると言われました。52節から53節。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか？言い換えれば、ペテロ、お前の小さな剣は私には必要ないよ。私は宗教的な支配者たちと戦うために来たのではない。私はこの世の罪のために死ぬために来たのだ、と主は言われているのです。54節。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。ご覧の通り、主は聖書を成就しておられるのです。マタイはこれを明らかにしています。55節。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか？私は毎日、宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。前には主の時はまだ来ていませんでした。でも今、主の時がやってきたのです。56節。しかしすべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆、イエスを見捨てて、逃げてしまった。すべての弟子たちが今主を見捨てて逃げてしまいました。57節。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者、長老たちが集まっていた。イエス様はまず最初の罪状のために大祭司カヤパのところに連れて行かれなければなりませんでした。宗教的支配者たちは、ローマに死刑を求刑しようとしていましたから、朝イエス様をピラトのところに連れて行くときに、どんな罪状で訴えられるかをその夜のうちに決定しなければなりませんでした。58節。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。シモン・ペテロは遠くからついて行きました。 ヨハネ18章15節から16節によれば、ヨハネの手助けでペテロは中庭に入ることができました。彼はそこで成り行きを見ようとして待っていました。59節から60節。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出て、宗教的支配者たちは主イエスに対する罪状を持っていなかったので、偽の証人を見つけなければなりませんでした。そして彼らはついに二人の証人を見つけました。61節。言った。この人は、私は神の神殿を壊して、それを三日のうちに建て直せると言いました。明らかにこの偽の証人は、主がそのように言われた時にそこにいたのでしょうが、彼は主の言われたことを正確には引用していません。62節。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？彼は主イエスに答えさせて、サンヘドリンがどのような反応をするのかを知ろうとしました。でも告発があまりにもデタラメだったので、主はお答えになりませんでした。63節。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのか、どうかその答えを言いなさい。今大祭司は主に誓いを立てさせて、主に特別な質問をします。64節。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。人の子というのは、預言者たちが使ったもので、神様の通り名です。そして、力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるという表現は、これ以上ないほどのキリストの偉大な地位を表現しています。65節。すると大祭司は、自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今、神を汚す言葉を聞いたのです。大祭司が自分の衣を引き裂いたのは、神様への冒涜に対する極度の嘆きを示すものです。66節から68節。どう考えますか？彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして、彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か。彼らはどれほど主イエスを憎んでいたことでしょうか。これは主の善と、主の正しさと、主の清さと、そして主が神様であるという事実に対する人間の心の自然な敵意なのです。もしこれを聞いているあなたや私が古い性質しか持ち合わせていなかったら、私たちも神様をその王座から蹴落とそうとすると思います。当ててみろ、キリスト。あなたを撃ったのは誰かとありますが、彼らは主に目隠しをしたようですね。69節から73節。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来て言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言ってるのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出て行くと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。 この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロは、またもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくすると、そのあたりに立っている人々が、ペテロに近寄ってきて、確かに、あなたもあの仲間だ。言葉のなまりではっきりわかる、と言った。ペテロにはガラリアなまりがあったのです。74節。すると彼は、そんな人は知らない、と言って、呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。哀れなペテロは、自分が本当はどれほど弱いか、理解していなかったのです。75節。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言います、とイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。シモン・ペテロは極悪な行為によってイエスを裏切りました。でもペテロはその後悔い改め、自分の愛する主との交わりに帰って行きました。事実、主はペテロに、ペンテコステに聖霊が下られた後の最初の説教をする特権をお与えになりました。そしてそこで3000人が救われたのです。さて、いよいよ27章に入りますが、福音の中心的なメッセージであるキリストの十字架にたどり着きました。マタイは、実際の十字架刑の詳細な記録を書いてはいないことがすぐにわかります。実際、福音書記者たちの誰も、その詳細を記録してはいません。彼らは十字架の周りで何が起こったかをかろうじて書いているだけです。写実的な言い方で、どのように釘が震える肉に打ち込まれたか、どのように血が吹き出したかと描写する人もいますが、聖書にはそれは書かれてはいません。霊感された記録の中には、イエス様の最後の十字架上での3時間に、神様がまるでマントをかけて、御子の苦しみを覆い隠しておられるようです。それは天の父と十字架上の御子の間の取引でした。十字架は、世の罪を取り除く神様の子羊が捧げられた祭壇になりました。マタイの簡単な記述は、そして彼らは主を十字架につけたというだけです。マタイ27章1節。さて夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。彼らはイエス様に対する罪状を考え出し、今主を最高裁判所に連れて行きます。彼らは自分たちにはローマの法廷に訴える申し立てがあると考えていました。2節。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。ピラトの本拠地は地中海沿岸のカイザリアでしたが、彼はエルサレムに城を持っていました。彼は杉越の季節にはエルサレムにいました。なぜなら町は杉越の宴会にやってきたユダヤ人たちでごった返しており、通常このような場合に暴動が起きたからです。3節。その時イエスを撃ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、祭司たちと長老たちが主を引っ張ってその廊下を通り、ピラトのもとに連れて行こうとしていたとき、そこへユダがやってきたのです。なぜユダはイエス様の方に向いて許しを乞わなかったのでしょうか。そうする代わりに、ユダは宗教的支配者たちにこう言いました。4節から5節。私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだ、と言った。 それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。主イエスに立ち返り許されることもできたのに、この男は神殿を去って首を吊りました。6節。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない。血の代価だから、と言った。彼らはなんと敬虔なことでしょうか。彼らはその金を神殿の金庫には入れられませんでした。なぜならそれは血の代価だったからです。7節から8節。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。これは予言の成就です。9節から10節。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に値積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。この預言はエレミア18章1節から4節にほのめかされ、明らかにゼカリア書11章12節から13節から引用されています。ここで意義深いのは、ユダが銀貨30枚を返したとき、イエス様がそこにおられたということです。事実、イエス様は死のうとしておられました。ユダのためにさえもです。ですからこの間際でさえも、ユダは主イエス様に立ち返って許されるチャンスがあったのです。11節。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですか?と尋ねた。イエスは彼に、その通りです、と言われた。ローマ政府はユダヤ人たちが死刑を執行することを許可していませんでした。そこで彼らは、ローマ法廷で有効となるための罪状をくっつけて、イエス様をピラトに届けなければなりませんでした。ですから、イエス様はユダヤ人の王と主張したという罪状をつけられました。12節。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならなかった。彼らは何かの偽の罪状を主に対して出しましたが、主は彼らには何もお答えになりませんでした。13節から14節。その時、ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか?それでもイエスは、どんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。主は神様の子羊であられ、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かなかったのです。15節から16節。ところで総督は、その祭りには、群衆のために、いつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃、バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。エルサレムの平和を保つためには、ピラトは宗教的支配者たちを何とかして喜ばせたいと思っていました。まあ、ご機嫌を取ろうとしていたわけですね。でも根拠もなく、主イエスを死刑に定めることはできないとも感じていたわけです。ですから彼は、この問題に解決を思いつきました。杉越の祭りの間に、ユダヤ人の囚人を一人解放して、群衆に選択を与えるのです。 イエス様か、それともバラバと呼ばれる悪名高い囚人かという選択です。17節。それで彼らが集まったとき、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか。バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトはもちろん群衆はイエス様の釈放を願うと思っていたのです。主とバラバはとても対照的でした。18節。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。ピラトは頭の良い政治家でした。彼には何が起きているのか分かっていました。19節。またピラトが裁判の席に着いたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ私は夢で、あの人のことで苦しい目に遭いましたから。ピラトの妻はとても迷信的でした。私はこの警告というのは神様から来たとは信じていません。もしも彼女が正しい人であったなら、イエス様のことを調べてもっと主について知っていたことでしょう。ところが彼女はそうはしませんでした。彼女は単に迷信的で、主と何も関わらないでほしいと夫に願っただけでしたと、マギー博士は述べています。20節。しかし祭司長長老たちは、バラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。ご覧の通り、宗教的支配者たち自身も、利口な政治家でした。彼らは、バラバを助け、イエスを死刑にしろと言いながら、群衆の間を歩き回ったのです。まあ、そして群衆を扇動したわけですね。21節。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は、二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは不意打ちを食らいました。まさか群衆がバラバを選ぶとは想像だにしていなかったわけですね。彼はこの時点で彼らの宗教と彼らの宗教的な指導者たちがどこまで堕落しているのか分かっていなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゲッセマネその2、大祭司邸にてペテロの否定、サンヘドリンイエス様をピラトに届ける、ユダの後悔、そしてピラトの質問というテーマで、マタイの福音書26章51節から75節と27章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書27章22節から61節、ピラトの質問その2、十字架刑、主の死に関連する出来事、そしてイエス様、ヨセフの墓に葬られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。